はい、じゃあ皆様こんにちは。
はい、こんにちは。
じゃあですね、今日はあの船田さんと引き続き、収入を得るための知恵、はい、要するに知恵をアウトプットして収入を得るための知恵、はい、この対談1回あの1時間以上のやつ1回取ったんですけど、そうですね、まだあの内容として収まりきってないものが結構あるんで、
そうですね、
今日はその第2弾としてですね、はい、知恵を得るための知恵の第2弾にちょっと入っていこうと思ってます、は
い、よろしくお願いします。
じゃあですね、とりあえず第1回目っていうのは、まあ、売るっていうことが大事だっていうことです ね、
そうですね、
売ることが止めるというのは絶対必要なのと、それから商品作りはやっぱりいりますよと。
そうですね、
でそれもまあ3段階ぐらいあって、安いのもから始めていいけど、ある程度の数万円のものと、うん、できたらあの10万円を超すような高額なものも、うんうん、頑張って作れるようにしていきましょう。段階踏んでもいいですから、そうしましょうと、
はい、
もちろん最初は無料から始まってもいいから、そんな難しいと思いすぎる必要ないんで、だんだんでいいから、少しずつ商品作りましょう、
はい、
で3つ目はその商品を売るための文章、うん、セールスレター、
はい、
ランディングページ、うん、これは非常に大事なんで、うん、まあ、これかなりの時間費やして、
そうですね、
いろいろとね、2人でお話ししてきました、
はい。
で今日取り上げたいのはですね、実はメルマガなんですね、
はい。
まあ、要するにブログを書かれている方が多いと思うんですけど、ブログで販売することももちろん可能なんですけど、皆さんも私のメルマガを読まれてるわけですね、トミデンドメールセミナー、フランさんもまあメルマガやってらっしゃるし、
そうですね、
私はまあもう一個別のメルマガもやってたりして、なんでそんなメルマガを出すのか、
うんうん、
この辺ですね。まず、まあ、ね、まあ、メルマガどういうものかっていうことぐらいはみんな知ってると思うんですけど、うんうん、まあ、要するにメールが何回も何回も流れてくるものがメルマガですね。
そうですね、
毎日来るとか、2日に一遍来るとか、まあ、タームはいろいろあっていいんですけど、うん、1回こっきりのメールじゃなくて、うん、何回も何回もメールが来る、こういうのメールマガジン、メールマガといって、まあ、メールセミナーといったりもしますけど、そういったものなんですけど、なんでわざわざブログも作っているのに別にメールマガを作るのかっていうのがですね、ちょっと対談しといた方がいいと思うんで、
小野
さんはなぜメールマガをやりますか。
はい、まあ、ちょっとですね、説明初心者向けということで、まあ、メールマガそのものに入る前にちょっと
はい、
メールの、ね、配信スタンドの話をちょっとしようかなと思いますけども、
はいはい、
皆さんもスマホやパソコンで通常にメールを使ってると思うんですけどね、通常は1対1で、メールの配信をして、お互い の連絡手段に使ってると思うんですけど、メールマガの場合はですね、1対多ができるわけですね、1対1でメールも送信できるんですけど、2、3人ならそれでいいと思いますけどね、
はい、
もし読者が何百人も何千人といたら、うんうん、それだけで1日終わってしまいますので、うん、それはできないということで、自分の書いたメールを、そういうメルマガを配信してくれる会社があるので、うんうんうん、そこに登録することによって、自分の書いたメールの文章を一斉に数百人、数千人、場合によっては数万人に送ることができると、
はい、
いうのが、まあ、メルマガというふうに思ってもらえばいいのかなと思いますね。なるほどね、うん、はい、
そうですね、
はい、
だから私も船田さんも実はあるメールスタンドに、
そうですね、
登録していて、まあ、お金も数千円ずつ月に払うんですけど ね、そこのメールスタンドに登録すると、いわゆるねステップメールっていうのができるんです ね、でこのステップメールってすごい便利なもので、一回登録して文章を登録しておくと、登録した順番に1、2、3って送ってくれるんで、
そうですね、
例えば私のトミデンのメールセミナーで言えば、今日ちょうど40通目を出したんですけど、まあ、40通読み終えた方もいらっしゃれば、今35通目読んでる人もいれば、今始まったばかりで1通目か2通目を警戒してる方もいるんですね、
そうですね、
だからまだ除夜の鐘まだ話まだ聞いてない人、
それはいるかもしれないですね、
はい、結構いらっしゃって、そういうのが自動的にどんどん配信してくれるから、
そうですね、
だからメルマガする場合はメールスタンドっていうのに加入していくっていうのは、まあ、必須になりますね、
そうですね、
はい、でなんでそれお金払ってそんな 面倒くさいようなものをわざわざするのかっていうさっきの話ですけど、このホワイのとこはどう？
そうですね、まあ一言で言ってしまえば、ブログでも売れることは売れるんですが、メルマガの方がもっと売れるということですよね。まあ一つ秘密ということで、ね、秘密ではないかもしれませんが、秘訣ということで言いますと、ブログっていうのは読者の方がわざわざアクセスして来てくれなければ読んでもらえないっていう、そういう媒体ですよね。はい、ですので、まあ、ある意味待ちのところがあるんですけども、メールマガの方は自分の方が出そうと思ったら、相手 のメールマガジンのメールのフォルダの方に強制的に送ることができるということなんで、時間まで合わせて送ることができるんで、まあ読むかどうかはその人の自由とは思いますけども、とりあえず届けることができるということが、まあ優れてるので、まあ攻めの売りができるというところ
ですね。そうですね、大きいですね。まあ、結局ブログは町の媒体、でメルマガは攻めの媒体、
そうですね、
こっちから行ける
こっちから行ける
わけですよね。でこれすごく大きな力でして、しかもいつ送るかはこちらが決めれますよね。
そうなんですね。
今日は朝の7時に送りたいと思えば、別に7時という設定をしておけば送れるし、今日は夜を送ろうと思えば夜も送れるし、
そうですね、
こちらのコントロールでいつでもこちらから行ける。
そうなんですね。
これメルマガの絶大な力で、だいたいリサーチするとですね、ブログで売るよりメルマガをやった方が5倍売れますね。
まあ私もそれは実感します。まあ売上トータル100とすれば、まあ、メルマガから8割以上は来てると思いますね。まあ、まさに5倍、4、5倍は絶対いってるはずですね。
そうですね。ですからもしあなたがブログで、月に、20万円売ることがもしできたとすれば、メルマガまでやると月100万円が見えるはずです。
見えますね、きっとね。
5倍から5倍以上、今最も売れるのは実はメルマガからなんですね。
そうですね。
ですからこれは実はこれまでトミデンドメールセミナーでもそんなに言ってこなかったし、アメブロ企業塾もまずブログからだと思うんで、そんなに話してないことで、まず実際はブログから始めていくべきなんですけど、ちょっと先の話もね、一応ビジョンとして知っておいた方がいいと思うんで。
そうですね。
今メルマガすぐに行ける人がどれだけいるか分かりませんけど、稼いでる人はみんなメルマガやってると、
そういうことだよね。
でしかもブログから始めて次にメルマガに入るというケースがほとんど、
そうですね、
そういう発展系として、メルマガを持ってるということを知っていただきたいんですね。
まさにそうですね。
まあそのメルマガの良さをもうちょっと言うとですね、メルマガはねストーリーが作れるんですね。
そうですね、そこは大きいところだと思います。
例えば私のトミデンドランドはですね、今記事がもう130、40アップしてますけれども、どこから読むかは読者次第ですよね。
いや本当ですよね。
何から読んでたのかは自分で好きに決めれる。特に私 のブログというかサイトの場合は百科事典みたいにダーッとこうタイトル出してますから、順番はもう皆さん の、もう好き好きなんです。
そうですね。
ということは、まあ一個一個の記事が、まあ独立したコンテンツになってるんですけど、メルマガの場合は私のトミデンドメールセミナーに登録されたら40通目まで順番に行くんですね。
そうですね。
ということは前に言ったことを2通目でそれを受けて次のストーリーにできるし、2通目の次は3通目のストーリーとしてつなげていけるんで、言ってみたら自分の受け持ちのクラス持ってるみたいなもんなんですよ。
そうですね、
担任の先生が、
まあ、言葉を変えて言えば自分の営業してくれる専任のセールスマンが一人一人解説してくれてるみたいな感じですかね。
私の場合ね、どっちかというとね、学校の担任の先生の意識に近いですね。
あ、なるほど。
もちろんおすすめもするんですけど、おすすめはセールスレターでするんで、セールスレターに飛んでもらっておすすめしますから、基本はその前段階の教育のところに力入れてて、自分で自分のクラスを持ってて、毎日生徒が来てくれたら、そこで先生としてお話ができる。
そうですね。
でブログの場合はどっちかというとね、1回だけ呼ばれた何ていうか講話会の講師みたいなもんですね。
ああ、なるほど。
セミナーに呼ばれて1回だけで話するんで、1回で どこまでいけるかっていう話なんですけど、まあ、それはやっぱ限界ありますよね。
そうですね。
ところが メルマガの場合はもうずっと継続できるんで、受け持ちのクラスを持ててる。しかもその順番とかいつ出せるか全部こっちでコントロールできるということで、
そうですね、
ものすごく便利なものがこのステップメールですね。
まあ、ある意味インターネットでマーケティングをする場合は核になる部分かなというふうに思いますね。
そうなんですよね。
まあ、私も活用させてもらってますけど、まあ、メルマガのステップメールを使って順番に自分を知ってもらうことによって、まあ、そこにある意味信頼が生まれてきますし、ああこういう人なんだな、こういう考え方をしてるんだな、その考えのもとにこういう商品作ったんだなっていうのを順番に説明していけるので、いきなりある日ある時ブログのね、一記事を見て、なんだこいつはって思われてしまう心配がないわけですよね。順番にそれこそ学校の先生のように授業を受け持っていただくという感じがあるので、まあ信頼してもらえないとやっぱり商品は買ってもらえないところがあるの で、
そ う、 です、ね、
そういう意味ではステップメールを使って自分を売り込むんではなくても信頼を得る人間だというふうに、知ってもらえるという、まあ、ツールかなというふうに理解してますね。
そうですね。だからメルマガをステップで配信することで、まあ、いわゆるよく私が言ってるハヤブサ型の教室を、作れて、毎日来てくれる生徒がいらっしゃる、まあ、こっちから言ってるんですけど、そういう形を作れることができるので、もうこれ非常に説得をしていったり教育をさせていただくときに、有効なツールということになります。
そうですね。
で実はね、本当はメルマガだけでビジネスやってる人もいるんですよ。
それはいるでしょうね。効果ありますからね。
もうブログはそんなにやってずに、もうメルマガだけでやってる人もいるんですけど、なぜ実はブログから進めてるかというとですね、実はメルマガっていうのは便利ですけど、ちょっと怖いところもある媒体なんですよ。これ何かというとですね、メルマガってね、やっぱりつまらないなともし思われたら、せっかくのメルマガで読んでくれなくなるんですね。で40通出してるんですか、私の場合、まだこれからも増えるんですけど、もし1通目か2通目で、このメルマガつまらないと思われたら、もうその後ね、全然読んでくれない場合があるんです。
そうですね。届いてはいるけど読んでくれない、
読んでくれない、ね、まあ、解除してくれる場合もあるんですけど、まあ、来ても読まないとか、でそうなるともうね、膨大な無駄が発生してる状態とか、もったいないんで、
そうですね、
メルマガを出す時にはある程度真剣勝負は真剣勝負なんですね。
そうですね。
でそれをする時に文章の修行をちょっとしとかいった方がいいと思うんで、ブログはどっちか言ったら1回1回の勝負ですから、1回うまくいかなくてもまた次回頑張ればいいっていうところがあるんで、だから練習場としてブログが最適だと思うんで、まずブログからというふうなことをお勧めさせてもらってるんですね。だからまあ皆様順番としては、まずブログにどんどんと文章を書いて読んでもらえて信じてもらえる、まあ、できたら動いてもらえる、まあ、1回でそこまで行くのがなかなか難しいと思うんですけど、まあ、読んでもらうっていうのは絶対大事ですよね。
そうですね。
でそういう文章修行をブログでしていただいて、ある程度やれるかなと思った段階でメルマガのを始めてみる。
そうですね、
はい、
ある程度ちょっと上級者的になってくるのかなと思いますけどね。ブログを書き続けるというスキルがなければなかなかそこまではいかないかもしれないですね。
そうですね、まあ、僕はあえて上級というより中級ぐらいにしといてあげたい気はしますけど、はい、あんまり難しいと思いすぎてもね、
そうですね、
あれなんで、ある程度できたかなと思ったらもうメルマガ始めていいと思うんですけど、まあ、そういう形で非常に強力だけど、ちょっという助走期間つけてからやった方がいいですよと。
そうですね。
これメルマガですよね。じゃあアメブロ企業塾なんかに入って、アメーバブログでブログを作ってる人が、メルマガに発刊するときに具体的にやっておくべきことってあると思うんですけど、でちょっと船田さんの方からちょっと説明してもらえますか。
そうですね。まあ、具体的にそういうメールを配信してくれる会社と契約するっていうのも必要ですけど、ステップメールなどを使うっていうことになると、まあ、やはりどういうふうな説得の仕方または紹介の仕方をするかっていうことは必要になってくるので、まあ、まずステップメールを入れるっていう段階では、その一つ一つの話の、まあ、設計といいますかね、着地点を作って、それにどのように 向けていくのかっていうふうに、まあ、話の内容を設計していかなきゃいけないところがあるので、その辺が、まあ、単発でブログの記事書くのとはちょっと違うところがありますね。
まあ、自分で担任持ってるようなもんですから、ある程度のカリキュラム
は
作っとく必要がある、
ね、
今日来てもらって、まあ、明日でなくて1日飛びでもいいんですけど、2回目来てもらうときは、次ここまで行こう、社会だったら社会で最初に奈良時代をもしやったら、終わったら次平安時代に入ろうとか、
まあ、やっぱり順番が必要になってくるんですね。
必要ですよね、そういうものの考え方はいりますね、カリキュラム作り、で、まあ、あとですね、絶対いるのはメルマガ のリスト集めですよね、
そこが大事になります
ね、そもそも、まあ、ブログに読んでる人がメルマガに登録するためにはメールアドレスをいただかないといけないんで、このリスト作り、リストビルディング、はい、まあ、オプトインとも言うんですけど、ブログに来てした人にどうやって メールアドレスを登録してもらって、メルマガに入っていただくか、ここが重要ですよね、
結構ここがないとやっぱ入ってくれないですからね、まあ、私なんかもメルマガをブログから集めてますし、まあ、はっきり言ってそこからしか集めてないですけど、ブログからメルマガ登録してもらうためには、まあ、前回のお話でランディングページの話もしましたが、まあ、無料のメルマガ、まあ、メール講座というふうに私は言ってますけども、無料のメール講座ですけども、そこはやっぱりもう販売の一環という形にはなっているので、まあまあ自分の紹介ではありますけど、そこをこの無料のメール講座を取るとどんだけあなたにいいことがあるかということはちゃんと紹介してないと、まあ無料とは言ってもそもそも登録してもらえないですからね、結構そこは力を入れてやってます、
つまりメルマガのランディングページというか、
そういうことですね、
メルマガのセールスレター的なものをやっぱり用意しておかないと、なかなか登録してもらえない
そうですね、
ということですね、もし皆さんが私のトミデンドランドに入ることができたらぜひ見てほしいんですけど、あのサイトにヘッダーメニューっていうのがありまして、上に例えばプロフィールとか、あるいはその記事一覧とか、いろんなボタンがあるんですけど、その中に無料メールセミナー
ありましたね、
というボタンがありますね、であれが実は無料メルマガへのランディングページに移行するためのボタンで、あのボタンを押してもらうと、そこにドーンと出てくるのが、私のサイトでの無料メルマガに移行するための LP なんですね、
なるほど、
そんな長い文章じゃないんですけど、まあ、あなたがこれを読むことによって、こんな素晴らしいことがありましたという、やっぱりヘッドを作ってるわけです、ヘッドコピー、
ね、必要ですね、
はい、ヘッドコピーをちゃんと作って、まあ、私の場合はもうすぐアドレスだけ記入できるようなフォームを作りましたけど、でその下まで読みたい人はずっと読んでもらって、一番下にもまたアドレスを記入してもらう、まあ、2箇所で登録してもらうっていうふうにしてるんですね、
なるほど、
しかも最近ちょっと私はちょっと別 のサポートする人の手を借りて、そのボタンを押さなくてもトップページの右側のサイドバーに、メルマガの登録の小さな、ミニランディングページも作ったんですね、でそこは私の写真とか、電子書籍なんかも載ってるんですけど、その下に、この内容をもっと深く知りたい人は、どうぞこの無料メールセミナー登録してくださいと入れてるわけです、
そうですね、
でこれ全部リストビルディングのための仕掛けなんですね、
まさにそうですね、
でこれはブログからメルマガに移行するための仕掛けです、でもう一言で言ってしまうと、私は何のためにサイトを出しているかというと、メルマガの読者を増やすためです。
いや、そうですね、まあ私もそうです
実はブログはメルマガの読者を増やすために作っていたんですね、
そうですね、
これなかなか今まで言ってこなかったことなんですけど、次の段階はそうなると理解してください、
まあ、先ほど言ったようにですね、ブログでも売れるけども、メルマガの方が5倍売れますよということですから、
そうですね、
当然メルマガに行きますよね、
そうですね、だからもうブログは全てメルマガの読者を増やすためだけに作ってると言い切ってもいいぐらい、
そうですね、
これぐらいメルマガって大事なんですね、で あの登録してもらうためにはブログの内容が良くないと。
そうですね。
こんだけいいこと言ってくれる人だからメールマガわざわざ登録しようか、
うん
う
ん、
というのはいっぱいいろんなメールマガが来るんで、
うんうん、
つまらないメールマガって取りたくない人多いですよね。
そう、そうですね、
だからそれをブログでブランディングして、
うんうん、
これだけの内容いい内容を書く人だったらわざわざ登録して、
うんうん、
あの読むだけの価値があるなと、
うんうん、
思ってもらうためにブログ作ってると、
まさにその通りですね、
だからそれぐらい、まあ、実はあのこのリストビルディングのためには力を入れなきゃいけないんですね、
うんうん、そうなんですね、
だから我々はよく仕組みを作ると言ってる場合に、
うんうん、
その第一段階の最も重要な仕組みはメルマガを登録してもらう仕組みですね、
うん、そうですね、
うん、これをねあの作る必要があります、
うんうん、
だからまあ多分初心者の方はいやなんかやること多いなとか、
うん、思いますけどね
、うん、まあブログ作ったばっかりなのにそんなことまでしなきゃいけないのかと思われたかもしれないけど、
うん
うん、ただねあの一回作っちゃうと本当にあの月収数十万とか100万越す世界が見え始めるのはここなんで、
う
ん、
そうですね、
だから本当頑張ってあのこのページをいずれは作るんだと思ってほしいし、
うんそうですね、
これ小野さんのところでもしあのそういう段階に入ったら教えられるんですよね、うん、
あの私の使ってるあのシステムをあのそのまま教えることすることができるので、
うん、
それはまあ、 あのそこまで順番にやっていく必要はありますけど、うん、あのそこさ先もちゃんとサポートしますので、
うん、
そこは安心してもらって大丈夫です。
そうなんですよね、はい、だから私 の、 あの個人セッションとか半年 の、 このコンサルでもですね、実際に収入を上げるときはこの段階に入りますから、
うん
はい、あのその時あの個別にカスタマイズしたあのアドバイスをですね、
うん、
やっぱりする必要があると思ってます。
そうですね、
はい、というのは、うん、あのメルマガを書くっていうことも成功するためにやっぱりねあの業界別とかその人なりのコツがありますから、
うん
ここまで入って初めて稼げると、
うんそうですね
収入を得るためにはこのメルマガを登録者をどうやって増やして、
うん
どうやってその人に呼んでもらうかっていうところが肝になる、
う
ん、ということをですね、ぜひ知っていただければなと思います、
うん、まあなかなかでもリストを取ると言っても来ないんですよねだからやっぱ工夫は必要なんですけども。
そうですね、
私も、まあ、メール講座ということでねあの登録してもらったら、まあうん、私のはダイエットですけどそれのあのコツについて、
うん、
あの30日のメール講座が来ますよと、
はいはい、は
い、いうのが、まあ、売りになってるんですけど、
はいはいはい、
それだけとちょっと弱いなと思うので、
ああ
のさらに無料のテキストもプレゼントしますよということもやっていて、あの無料でここまでやってくれるのかというふうに思ってもらって登録してもらうということはやってますね、
うんうんうん、そうですよね、今おっしゃったその登録してくれたらプレゼント出しますよというのが結構またあの重要な知恵になってて、
うん
私のトミネンドメールマガジンメールセミナーだったらあのファーストキャッシュを得る方法というのが、うん、あのもらえるんですね、
うん、
でこれ私の登録する方からねあのよくメールもらうのは、
うん、
いやガラケーで登録したんでこのプレゼントが来ないんですけどあのもらえないんでしょうかって来るんですよ、でね来た人は私もれなく、
うん、
あのメールにその内容をコピペで貼り付けて送り返してるんですね。
あ、なるほど、
それぐらいその、
うん、
プレゼントが欲しくて登録してるわけですよね。
切実な悩みで答えてあげたいですよね、
うん、ファーストキャッシュ得たくて登録してるのに、
うんうん、
このプレゼントくれないってちょっと寂しいんですけどっていうぐらいのものをですね、
うん、
あのちゃんとプレゼントで用意しておいて、
うん、
それぐらいやってそれでもね登録するのはまあそらどうですかね、一日ほっといて、
うん、
もし10人も来たら大成功でしょうね。
いや大成功ですね。何もしなかったらまあ普通数人、まあ、ゼロって日もありますからね、
うん、そうですよね、はい、だからコツコツ貯めていくべきもんですね。
本当コツコツですねこれはね、
でまあ1日例えば2人ずつもしあの登録してくれたとしたら、
うんうん、
あの年間で730人ぐらい、
うんそうですね、
登録してくれて、まあそうですね100人超え始めたら、
うんうん、
お客さんは取れ始めると思いますよ。
そうですね、
うん、このメールアドレスが、うんうん、まあ少ない人は本当数十のメールアドレスでも、
うんうん、
その中から個人セッションを得たりとかしますから、
うんうん、
で私が今回、まあ、トミデンドメールセミナーでやったのは最初、うん、105 50ぐらい来たんですよ、12月に始めた時、で、あ、100超えてね、うん、で、あの、実は私目標200にしてたんですよ。200来てくれたら同じかなと思って、まあ、前やってたメルマガが、うん、あの1200名いたんで、そのうちの2割ぐらい来てくれたら、うん、まあ、成功かなと思って、ね、前のメルマガで募集してたんですけど、うん、200超えてですね、まあ、これでなんとかなるだろうと、うん、これでまあきっと売れるなと思って始めて、まあ、その後あの前のメルマガでも、もうメールを取るために10回ぐらいメール出しましてね、
そうですよね、
でディズニーランド行ったりとか、なんかあのブログ紹介したりとか、うん、でそこに人が集まったりとか、いろんな、うん、あの出来事を経て、まあ、500ぐらいまで行って、これもちょっとあの妨害 の、うん、あの私にとっては成功でしたけど、
目標にだいぶ
上がりまして、うわこんなに来ちゃったと思って、まあ、とにかく何を言いたいかというと、メルマガのリスト集めるのにすごい努力したということです、
うん、それはもう本当に500も取れたら素晴らしいですね、
すごい努力して、うん、で、あのこれをどんどん増やしていってですね、うん、まあもちろんあの多ければ多いほどいいわけですから、うん、あの1000超えるとか、うん、で実際ね、これどこまでいくかというとね、多い人、私の知ってる多い人、個人で一番多い人、うん、30万リスト持ってます、
うん、そうですね、うん、30万もあるともう雑誌の世界を超えてますよ ね、
ね、30万までいったらね、うん、やれますよね、うん、まあこれあのこういうインターネットのビジネスがそんなに流行ってない頃は、うん、割と簡単にメルマガ取れたんですね、
う
ん
う
ん、
そうらしいですね、
うん、もうみんな珍しいから、あの無料のメルマガっていうだけでどんどん登録されて、
う
ん、
昔マグマグというメルマガの発行スタンドがあったんですけどね、あの頃初期の頃は結構そこで儲かったらしいんですけど、
いやすごかったらしいですよ、
もう今は全然ですね、本当ね、
だから多分ほっといても、うん、宇田さんのああいうブログあったら、うん、人事100人ぐらい入ったと思うんですよ、
そうでしょうねきっとね、私の世界その時代から少しずれてるんであんまり大したことなかったんです
けど、ね、できたらタイムマシンで戻りたい
ね、本当
ですよ、本当に人事100人
まあでも大した時間じゃないですからね、ほんの10年前とかいう世界なので、
うん、そうですね、
今始めるんでも遅くはないですよね、
そうですね、だからまあ今もうちょっと時間かかるんですけど、まあそれでもそのブログにメルマガ登録しておく仕組みを作っておいて、うんうん、まあ、そこでコツコツ集めていって、うん、まあ、まず100を超える、
そうですね、
100を超したら300を狙う、うん、という形で増やしていく、
そうですね、
そうするとあのブログからより5倍以上売れますから、これがね、あの収入を得るための秘宝です、
秘宝ですね、まあ、本当に革新のところだと思います、
ね、革新のところですね、だから、うん、まあここはあの本当にね、申し上げたいこといっぱいあるんですけど、まあ、とにかくメルマガはぜひ皆さんいずれ作ると、
そうですね、目標にして
思っておいていただきたいなと思いますね、じゃあそういう仕組みも作った、でメルマガを発行し始めた、まあ、さっきちょっと船田さんおっしゃり始めたんですけど、メルマガっていうのは1回の勝負じゃなくて次々出さなきゃいけませんよね、
そうですね、
まあ、この辺り の、 そのブログとはちょっと違った、まあ、カリキュラム化というか、あの次々出していくメルマガならでは の、 あの注意点知恵というあたりちょっとね話題にしたいんですけど、
そうですね、そうですね、この辺はちょっとあの思いつきで出すわけにはいかないところがあるので、あの、まあ、先ほどちょっと言いましたけどね、メルマガを出す目的がやっぱりあると思うんで、
はい、
まあ商品を買ってもらうっていうのが一般的でしょうけど、まあ、人によってはもっと違うところもあると思うんですけども、その目的に向かってどういうふうに、あの読者の方を説得して、あの、まあ、ある意味言葉はあれですけど教育していくのかというところを考えて作っていかなきゃいけないっていうのがまあ一番大事なところですかね、
そうですね、まあ、つまりあのメルマガで販売する時の、まあ、大事な概念3つありまして、あの集客、教育、販売、この3つのこのプロセスを経て成果が出るんですね、で集客、客を集めるというのは、実はこういうあのインターネットマーケティングの場合はメルマガの読者を増やすことが集客と思ってください、
そうですね、
まだこの段階でねお金発生してないんです、
してないですね、無料のメールを送ってるだけですからね、
はい、だからここで言ってる集客の概念はあくまで見込み客を集めるということです、
そういうことですね、
メルマガの読者を増やすのは集客、 これがまあさっき言ったようにコツコツ集めていく。で集客した後メルマガ第1号2号3号4号で出していくのは、うちとの教育のプロセスです。
そうですね、はい、
でだからいきなりね売り込んじゃダメなんですね、
うん、それはその通りですね、
はい、メルマガ来てねいきなり売り込まれたら皆さんどう思います？
解除しちゃいますね
なんか次々買ってください買ってください買ってください、いくらですよいくらですよいくらですよってあんま言われたら、嫌になりますよね。
なあ鬱陶しいですね、
でなんで嫌になるかというとね、奪われる感じがするからです、なんかお金出せとばっかり言われてると、いうことだと人はあんまり喜ばないんで、
そうですね、
ここはね与えないといけないんですね、
そうですね、
で与えるというのは結局知恵を与えるということにメルマガの文章の場合になりますから、とにかくメルマガを出すときには何か有意義な知恵を入れていって教育していく、教育という言い方がね、まあ、どう聞こえるか分かりませんけど、まあ、良き情報をお与えしていくということがメルマガの主眼になります。
そうですね、まあ、ブログなんかでも、まあ、結局いいことをね役に立つことが書いてあるんですけど、これはまあ読者の方がどこから読むかさっぱりわからないところがありますので、まあ、ただ書いてる方からすればこの順番で読んでもらった方が勉強になりますよっていうのがありますし、いきなり難しい話に持っていってしまってはちんぷんかんぷんだろうと思うので、やっぱり分かりやすいところから順番に説明するっていうことも必要ですし、そういう意味では読んでもらう順番を設計できるっていうところがまあいいところですね。
そうですね、だからまさに教育って教え育てるということですけど、自分の担任を持ってその来てくれた生徒の方々にを手塩にかけてお育てすると、これブログのマインドですよね。ごめんなさい、メルマガのマインド。
そうですね、はい、
でブログの場合は一回一回が勝負なんで、まあ、スポットでセミナーに来てもらった人に話すぐらいの感じでいいんですけど、メルマガの場合は自分の担任のクラスを持って、その子たちを、まあ、しっかり立派になっていただけるように、育ませていただく。
そうですね、
でこれがハヤブサの例えになるわけですけど、みんな最初は餌が取れないひな鳥の方が多いと思うんで、自分が親鳥になってその飛び方を教えてみせて、だんだんとその獲物が取れるようなところに導いていく、まあ、そういう育むプロセスというのがありますよね。
そうですね、
で、まあ、さらにもし加えるとしたら、やっぱりメルマガって販売するために出してますよね。だから自分の商材を販売するんで、いくら教えると言っても自分の販売しようと思っているものと無関係なことをいろいろあんまり言いすぎても、
そうですね、
まあ、ちょっとね目的からそれてくるんで、私はちょっとそれ以外のことも教養として話したいなと思うことは割と入れるとこあるんですけど、まあ、それでもある目的をですね、やっぱり持ちながらの教育、
そうですね、
社会科で最後社会の教科書を売ろうと思ってるから社会の教育をするみたいなもんで、
そうですね、
社会の教材を後で販売しようと思ってるのにいきなり英語の話したりとか、いきなりポルトガル語の話されてもなんか散りすぎるんで、ある程度自分がこれからやろうと思ってるサービスに関係のある、まあ、教育をしていく。
そうですね、
そういう感じですよね。
そうですね、まあ、ある意味ブログなんかだったら自分の日常生活を書いてもいいし、世間で流行ってることを、ね、書いてもいいかなと思うんですけど、まあ、メルマガの場合はやっぱり目的に向かって一個一個ステップを踏んでいくという感じですかね。
そうですね、だから例えばトミデンドメルマガっていうの場合、今回アメーバブログ塾を販売するというのが第一段階の目的であったわけですね、それ以外にも私の個人セッションとか、半年コンサルとか、こういったものを販売しようという目的があったわけです。そうすると第1回目のメルマガでブログの4つの利点というのものを出していって、なぜブログを書くことがあなたにとって素晴らしいことなのか、こういったものからこう入ってきますよね。
そうですね、
ただメルマガのいいところは1回で全部言わなくてもよくて、1回でブログの良さを言ったら、じゃあ2回目は今度ちょっと事例を言ってみましょうとか、あるいはその1回目で言い足りなかったところを2回目で補っていったらいいな、それはある意味メルマガの良さですよね。
そうですね、まあ時間をかけて相手の方もね考えを熟成させていただけるってことがありますし、まあそれぞれに質問があったりする のもあると思うんでね、それが返ってくるっていうこともありますし、時間をかけて考えていただくっていう意味もあるのかなと思う
んで、そうですね、うん、そうなんですよね。で1回で全部やってしまわないといけないセミナーと違って自分の単位のクラスを持ってますから、うん、まあ、今日行けるとこまで行ったら、うん、また明日の授業で、うん、またそれを補っていけばいいし、うん、明後日もし明後日もあると、うん、だから、まあ、一見大変なことに思うかもしれないけどメルマガの楽さもあるんですね。
そうですね、いっぺんにまとめなくて済むので、うん、まあ一コマずつ進めていくという感じで、はい、まあ、相手 の読者の方もですね、まとめて50ページも毎日来たらやっぱちょっと困るかなと思うので、小出しに来た方がおそらく読む方も負担がなく読めるというメリットもあるかなと思いますね、
うんうんうん、そうですね、うん、で読者が増えてきたらのたまにいろいろ反響としてのメールが返ってきたりするんで、あ、こういう質問があるということは、うん、この辺のことを言っておいてあげた方がいいかなとか、うん、そういうふうにして次にやるためのヒントになりますね。
そうですね、この辺でやっぱりお客さんと読者の方とね交流があると、そのメールの内容がまた読者のニーズに合う形になっていくので、
そうですね、
いいかなと思いますね、
ワンウェイじゃなくてこうツーウェイコミュニケーションで一緒に作っていけるみたいな、うん、そういうコミュニティ作りみたいな形がメルマガでできるといいですね。
そうですね、
うん、でまあこういう教育の段階をですね、例えば5回とか10回とかまずお与えするということを普通やります、うん、でその教育してる間にやるべきことというのはいわゆるこの Not Believe の壁を越えてるわけですね、うん、ここで、うん、この要するに信頼関係を構築する、
うん、そうですね、
まあ、ブランディングをすると言ってもいいんですけど、うん、ここで信じてもらうためのプロセスをここに取ってるわけですね、
うん、そうですね、
だからこの教育の段階で信頼関係をぜひ得ていただいて、
うん、そうですね、
構築して、
うん、
そしてその次の段階、うん、いわゆる販売する段階、
そうですね、
相手に動いてもらう、ノットアクトの壁を越えていく、この段階に入っていくわけですね。
そうですね、
うん、まあそう、例えば、うん、そうですね、まあ、5回10回とそういうふうにして教育をしたら次に販売の季節が始まっていって、
う
ん、
そうですね、
まあ、基本でよくやるのはいろいろお話をした後、じゃあこういうサービスを今回ご用意しましたから、うん、興味ある人はぜひ見てくださいと言って、うん、メルマガの一番最後にセールスレターへのこの URL を貼っておく。
そうですね、先ほど、まあ、前回ですかね、詳しくお話ししたランディングページのリンクを貼っていくということですね。
そうですね、だそのメルマガ読んでもらった後この売るためのページに飛んでもらって、うん、そこでそのページ読んでもらって、
そうですね、
でいいなと思った人は買っていただく、まあ、こういう流れに10回とかある程度教育した後入っていく、うん、これ販売の段階ですね。
そうですね、
で1回で買ってもらうかというと、まあ、そうでない場合もあります、
ね、まあ、やっぱり最初は見るかもしれないけどまあ最初はなるほどなで終わってしまうかもしれない
です、ね、そうですね、人によってすぐに買おうっていう方もいらっしゃれば、うん、まあ、1回見たんだけど、うん、まだちょっとどうかなって様子見する方もまあ中にいらっしゃいましたね、
うん、そうですね、
はい、そうするとその販売も次 のメールでまた、うん、違う角度からやる。
そうですね、同じことを言ってもね、やっぱり違う切り口からまた紹介するという感じになります
ね。そうですね、違う切り口から新鮮な形でやっていくとまた呼んでもらえるんで、
う
ん、
そうですね、
あんまり同じ方向から同じ言い方で、うん、ずっと販売されると、うん、ノットリードの壁越えれないですね、
うん、
読まなくなるんで、うん、だから毎回違った角度からそれを入れていく、
うん、
いやもっと言えばですね、その販売 のメルマガなんですけど、うん、販売自体はセールスレターでやってくれるんで、
うん、
メルマガはあくまでもそこにパスする段階ですから、うん、メルマガそのものでもやっぱり勉強できる内容を入れた方がいいと思いますね。
そうはそうですね、
だからそのメルマガは最後に購入を進めてますけど、うん、買ってくださいっていうなんかもらおうとしてるメルマガじゃなくて、うん、やっぱり新しい知識を与えていって、うん、やっぱりこ仮に買わなくても、うん、読むだけでも十分勉強になったわと、
うん、そうですね、
いうだけのコンテンツを入れていってですね、うん、与えて与えて、うん、最後によかったら購入をお勧めしますという形 で購入してもらうともっといろんな世界がありますよという形にしておく、うん、
そうですね、
うん、 何て言うか与えながら売るっていう感じをちょっとね、うん、やられたらいいと思います。
そうですね、
うん、結局この与える量の方が多くないとなかなか読者はついてきてくれないですよね、
うん、そうですね。やっぱり読んでてなんかいつも同じだなとかつまらないなってなったら結局販売のページに行く前に読んでしまうのをやめてしまうので、
まあ、メールマガそのものをもう閉じられちゃいますね、うん、
閉じられちゃいますからね、次回からはまあいいやっていうふうにな
ってしまうまあこの人からのやつは大した内容なくていつもなんかこうしてくださいって言ってるんで、もういいかなと思われると、うん、せっかく今までやってきた長い苦労が、
そうですね、
無駄になるんで、うん、だからねメルマガは真剣勝負なんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、これはブログの記事よりも真剣勝負ですね、うん、本当に。
そうなんですよ、毎回。だからまあ学校の先生もねきっとそうしてると思うし、私はまあ昔あの研修やってましたからね、うん、毎回やっぱりね気を抜くとねお客さん減るんですよね、
う
ん、
ああやはりそうですか、
だから毎回毎回あのいつも見慣れた顔ではあるんだけれども、うん、見慣れてる良さもあるんですけどね、うん、見慣れてあの信頼してくれなってるんで、話しやすいんですけど、とはいえ、一回一回やっぱりねちゃんとはお渡ししてないと、だんだんとお客さんが減ってきます、
うん、そうですよね。
で最後購入もしてくれません。
あ、そうするとこっちもね大変であのやる気なくなっちゃう。
そうなんですよ、もう、うん、だってここまで来るのにかなりの努力してますからね。
そうですよね。
ブログを作り記事を書きため、うん、でメルマガをするための仕組みを作り、しかもランディングページまで作り、いろんな努力を積み重ねてやっとここまで来たのに、あのメルマガしょぼいんで、うん、それであの読まれるのやめられると、うんうん、今までのあの積み上げてきたものがあの崩れるんで、
そうですね、
うん、だからねこのメールマーケティングっていうのは楽しいものですけど、うん、やっぱりね一種のやっぱ真剣勝負感覚っていうのはやっぱり ね、
う
ん、
そうですね、
忘れていただきたくないなと思います。
やっぱり、ね、反応が落ちてくるっていうのを感じますね。あの
そうなんですよね、
下手なことを書くとあの落ちるときはありますけどもまあただあの下手なことじゃなくて意図的に変なことを書くと
あいうことはありますね、うん、それはあの面白くさせるためでしょ。
そうですね、ある意味普通に当たり前に教えてあげますよっていうスタンスではなくて、あ、まあ、ある意味自分のあの失敗の話を書いてしまうとか、こんな大変なことが起きてしまったとか、興味を引かせて今までちょっと読むのをやめてた人に、うん、なんだこりゃと思ってもらってまた読んでもらうっていうのはたまにやるかもしれないですね。ま
あ、結構失敗談っていうのは面白いもんですからね、
うん、
他の読むからの方から取ってみたら、
もう言う方は嫌なんですけどね読む方としては面白いですね
どこ失敗したんだろうと思ってね、それ興味で読んでくれるっていうのはありますよね、うんうん、あとそのいろんな切り口を変えるときに時事問題をちょっと使ったりするっていうのはあの割とね、あの切り口を変えるときに有効で、しかもみんながあの今話題になってることだったらやっぱり読んでくれますよね。
そうですね、
今起きてる事件、例えば北朝鮮があのミサイルを放ったこととか、あるいは台湾で大きな地震が起きたこととか、天変地桜島の噴火とか、まあ、あるいは芸能ネタなんですけど、スマップがなんか解散するかもしれないとか、ね、あの好感度タレントだったベッキーさんが今、炎上してるとか、そんなこともですね、あの、まあ、無関係な話題を出すだけだとちょっとね、ガバチが弱くて、自分の言いたいことにつなげていくっていう、
そうですね、
あの知恵がもう一つあった方がいいんですけど、そういう時事ネタを使いながら、あの今日の話題に入っていく。
そうですね、
ということは、まあ、あってもいいですよね、
うん、まあ、あとブログも、ね、同じなんですけど、結局やっぱりメールといっても、やっぱり最初はタイトルしか見えないので、あの内容にどんだけいいことが書いてあっても、タイトルがなんかよくイメージできないのだと、まあ、そのまま開いてもらえないっていうことが
起きるので、なるほど、
まあ、やっぱりそこでもやっぱり読んでもらうために、最初のキャッチコピーのタイトルは、まあ、考えに考えた方がいいです
よね。そうですね、いわゆるブログ、あのメールのタイトルですよね。
メールのタイトルですね、
送る時の、だからもっと短いんですけど、さっき言ったヘッドにかなり近い、
もうヘッドコピーですね、
あれ形ですね、ここが面白くないと、そもそもノットリードの壁越えれないんで、
そうなんですね、
もうこのヘッドのところは最強のやつを出してきた方がいいですね、
そうですね、 まあ、よく使うのはあの疑問系の言葉を使ったりとかいうのもテクニック的にはありますけど、
なるほどなるほど。
まあ参考になるのはよくあの週刊誌の表紙に書いてある言葉とか、あとは新聞の番組表の番組紹介で使ってるようなものとか、もうあれも命をかけてあのやっぱりね、読んでもらうためにやってると思うので、それいうね言葉はどういうのを使ってるかっていうのは参考になるかなと思いますね。
なんか例えばみたいなのでありますか？
いや、あの新聞なんか見ててもやっぱりあのやたらとクエスチョンマークがついたり、あのびっくりマークがついたり、あとはあのどうなったんだみたいな感じで、あの途中で切れちゃうっていうようなやつとかね、あのもうあのその文だけで説明するんじゃなくて、なんだろうって思わせるような言葉が結構多いので、
ブログでゼロから富を得る秘訣とは、みたいな感じですか？
そうですね。で、じゃあなんだそりゃっていう感じで、そこまで書かないんですけど、あの、その後に自分で思ってもらうという言葉の書き方ですね。
要するにあの自分の興味に当たる、ね、ようなタイトルを出していくってことですね。読者の興味に当たらないと、
そうですね、
あ自分には関係ないわとか、それ別に関心ないもんって思われたらよくないんで。
そうですね。もう関心なのはある分野で あって、なおかつ、なんだろうと思わせるところがやっぱ必要なのかなと思いますね。あそれ知ってるよと思われたらもう開いてもらえない
で。なるほど、そうですね、まあ、私が最近やったんではベッキーの教訓って書いたんですよ、であのベッキー あのものってね芸能ネタなんですけど、そのリスク回避する時のすごいいい事例なんですね。
あれはねなんかどうしたんだろうって感じですよね、
なんか問題があって日本全国で話題になった時に、どういう対処をするとそこから抜けれるのか、どんな下手なことをするとどこまで炎上するのかというね、すごい事例がスマップベッキーと続いて、甘利大臣も似たようなもんですけど、甘利大臣はねかなり見事な対処したんで、あの逆に安倍内閣の支持率上がったんですね。当時ベッキーの場合かわいそうでしたけど、まあ、あそこまで炎上すると思わないぐらいまで炎上して、あの CM10 社とレギュラーの10本全部降りたんですよ。
いやもうかわいそうですからね、
はい、あれ CM の違約金5億円以上、だからあの多分本人のギャラが数億円あったと思うんで、今後5年間10年間で数十億のお金がね、あれ損失が出たと思うんですよ。
そうですね、
であの辺のところの教訓を、あの要するにネットで知恵を発信するというのはよく似てますから、
そうですね、
我々だってネットで知恵を発信して、まあ、もし問題があったら対処しなきゃいけないし、チャンスをつかまなきゃいけないんで、そこのところが関係あると思ったんで書いたんですね。あれやっぱり反響大きかったです。
なるほど。
あの回結構いろんなことがね、あのメールで書いてきたんで、
まあ、私も結構、まあ、ベッキーさんのことは書いてないですけど、今までは結構使ってますね。やはりあの芸能人っていうのはみんな知ってるものなので、知ってることに対して書いてあるとなんだろうと思うのがやっぱり多いので、まあ、ブログの記事でもあのよく芸能人とかあとはあの人気商品みたいなものを引き合いに出して説明するっていうことは多かったですね。
そうですね、
意外とそれがアクセスがボーンと跳ね上がったりすることが多いんですよね。
ですからあのこれメルマガ書くときにはその飽きられないっていうこと、ですから読まれるってことが大事で、まあ反応が取れるっていうことがね、言葉を変えると大事なんで、だから世の中の動きはウォッチした方がいいと思います。
そうですね、
ある程度ニュースを読んだりとか、あるいは興味があることだったらもうちょっとネットで追いかけてみて、いろんな意見をちょっとリサーチしておくとか、やっておくとですね、あのみんなよく知ってることについて意見を言われるのは呼んでくれますから。
そうですね、
だから自分なりの意見というものを、そのみんながよく知ってる問題について、まあ、作っておいて、できれば知恵のレベルまで判断をしておいて、そういうことを書くとかなりね反応が取れるんですね。
そうですね、ああこういう解説をしてるのは見たことないなって言ったら、まあ、そこで一発でファンになりますからね。
そうですね、まあ、私の場合で言うとね、マクドナルドが凋落気味になってるのは、あの個人的にねかなり興味持ってたんで、というのはあのマクドナルドが V 字回復した時の原田栄光っていう社長、いい時はかなり本を出してて、相当勉強したんで、成功事例として、それからあのマクドナルドを日本で作った時の藤田伝という初代社長もかなり勉強したんで、私あのユダヤの商法をやった人なんでね、 それがあのかなり良かったり悪かったりってして今回ぐわーっと落ちましたよね、であの現象はすごい注目してて、あのネットで出てくるニュースを全部コピー&ペーストして、私あのストックしてるんですよ。
あ、なるほど。
でもうね、50個やそこらね、溜まってるんで、かなりあの長年にわたってリサーチしてきたんで、まあ、そんなことをたまにマクドナルドの教訓とか、ああいうふうに書くと、やっぱりみんな興味ある人はあると思うんですね。
やっぱりあのマクドナルド知らない人はいないですから、
ね、いないですからね、だから世の中で起きてることで、特に自分のアンテナに引っかかってきたこと、まあ、別に芸能ネタでもいいし、企業ネタでもいいし、あるいは国家の社会の問題でもいいんですけど、そういったものをリサーチして、なるべくそういうものをタイトルとか、最初のつかみに使ったりすると、メルマガの場合は読まれますよね。
そうですね、その辺が、まあ、読んでいただけるコツという感じ
です
ね。
そうなんですよ。あの実はあの教育するときに時事問題を扱う教師は人気が高いというね、歴史的な遠隔がありましてね、例えばあの吉田松陰が、あの松下村塾っていうところで、ものすごく偉人をたくさん出しましてね、あの山縣有朋とか、あるいはその草加玄瑞とか、ね、もうキラバシのような人をいっぱい出しましたね、伊藤博文とか、であの松下村塾の特徴は時事ネタです。あれ、今こんなことが起きてる、これを国家のこの時代時はこういうものの考え方をすべきじゃないかとか、この時事ネタで今起きてることをね、吉田松陰がどんどんどんどん抗議するから、これ若者人気あったんです。
なるほど。
なんか訓古学みたいになったとね、なんか血気盛んな若者ってあんま面白くないですよ。
面白くないですね。
でも今起きてる事件を、そのいろんな形でこの知恵でもってそれを解かれたりで、どうすべきだと我々はと、いうふうな行動原理まで入ってくるとね、若者とかね、やっぱり世の中に関心ある、割と成功波動を持ってる人が喜ぶんですよね。
そうですよね。
なんでまあちょっとメルマガの話をちょっといろいろしていますけれども、メルマガというのはいろんな角度で、そういうふうにして入り口を作りながら、だんだんと教育して、そしてまあブランディングをしていく、そしてやがて次に販売するときに、あの信頼してもらいながらよく売れるように、
そうですね、
していくということですね。まあで、まあメルマガの販売のところですけど、まあ販売のときはね、私の場合あのメルマガだけでそんな売ろう売ろうとあんま思わずに、あのランディングページにどうやってパスをするかということをよく考えてますね。
そうですね。
であのランディングページはあの同じページがずっと続くじゃないですか、でそれはあのかなり練り込んだ文章なんですけど、同じ文章を同じ角度から読ませるとやっぱり何回も読みたくなくなると思うんですよ、
そうですね、
だから違う角度での入り口をつけて、その角度から読んでもらうと、同じ LP でもなんか違って読めるみたいな、
読み方が違うということですかね、
いかにランディングページを面白く読んでいただくために違う助走をつけてくるかとか、そういう形で私の場合結構やりますね。
そうですね。
で、まあ、売れるときはランディングページが売ってくれてるんで、まあ、そこをね、どうやって引き立たせるかという、まあ、一つの、あの芸になるわけですけど、
そうですね。
まあ、そういうふうなことを心がけていくと、メルマガを出すたびにやっぱ少しずつ売れていく。
そうですね。
はい、ということはあると思いますね。あと、そうですね、売るためのスキルとして、もう少し何かあの言えることがあればね、この後話そうと思いますけど、まあ、例えば私から口引きるとしたら、あのこういうふうなボーナス音声を取る、これ売るためのスキルですね、
私もよくやってます、
つまり、まあ、これもあの買っていただくためにやっぱりプレゼントを用意しておくと、やっぱりそのプレゼントにも魅力があるから、まあ、ちょっと買いたいなと思ってくるじゃないですかね。
そうですね、
でこれもまあ船田さんと一緒にも本当これで8本目の音声かな、なんかね、すごいものになってまして、もうこれだけでコンテストなんじゃないかってさっき話してましたけど、
もう何時間にもなりますからね。
なりますよね、だからあのそれぐらい力を入れて、プレゼントも一緒に用意しておく、これ売るためのスキルですよね。
そうですね、まあ、あと私の方でよくやってるのは、あの まあ、売るということでね、あの商品は用意してるんですけども、うんうん、ただいつも出してるだけだと、まあ、すごくいいなと思っていつか買おうなと思ってるんだけども、うんうん、まあ、なかなか一歩が踏み出せないっていう人は結構多いと思うんで、はい、とりあえずこの期間まででこの特典はおしまいですという感じで、あ、まあ、期間限定っていうのはよくやりますね。
なるほど、なるほど、ね、そうですね、いつ行動するかという時に、うん、やっぱりなんか締め切りを決めといてあげた方が決断しやすいっていうのは明らかにありますよね。
まあ、商品はずっと売れるということはもう決まってるんですけどね、うんうん、今回の特典はこの日までっていうふうにやると、うんうん、まあ、じゃあこの日までに、うん、買わなきゃいけないかなっていうふうに思ってくれるので、うんうん、まあ、期間をつけるとつけないとやっぱ売り方が違いますね、
うんうん、そうですね、これ結局今買う意味をつけてあげるということですね、
うん、そういうことですね、
今決断をするための、うん、まあ、理由をちゃんとこちらで用意しておいてあげると、
うん、そうですね、
でもうこれ2月中にこれを購入決定するためにこういう特典があるという理由をちゃんとつけておいてあげると、うん、まあ、決意しやすくなる。
そうですね、
はい、うん、まあ、それはもうちょっと広げていったら締め切りがもしないとしても、うん、なるべく早く実践に入ることが、うんうん、いかにあなたにとって大事か、
そうですね、
というようなことをですね、いろんな角度から言っておいてあげる、
うんうん、
まあ、後で後悔はせず、うん、この人生を有意義に過ごすために、うん、今早めに実践に入ることが大事だとかですね、
そうですね、
うん、いろんな角度で言っといてあげるとやっぱり動いてくださいますよね、
うん、そうですね、まあ、似てますけども期間限定ではなくて人数限定っていうのもたまにやりますね、う
ん
う
ん、あ、まあ、いわゆる希少性を出すということですね。
そうですね、この人数までしか受けられませんというふうにすると、はいはい、じゃあ早めにやらないとダメだなというふうに、はい、まあ、なりますので、はい、まあ、何人なった次第で、締め切りますというふうにやっておくと、はいはいはい、まあ、それも早めに申し込もうかなという動機にはなりますね、
はいはい、限定性ですよね、まあ、つまり売るためのこの努力っていうのは結局のところはなんとアクトの壁を越すためのものなんですね、
うん、
信頼してくれたけど最後動いてくれないってあるじゃないですか。
そうなんですね、
まあ一応信頼するし読むんだけど、うん、動くかなと言われたらなんか二の足踏んじゃうというケースをどうやって動いてもらうか、
うん、
こう人を動かすための知恵、
そうですね、
これいわゆる販売に直結するところなんですね、
うん、
で動かすために今船井さんがおっしゃったように希少性を出すとか、うん、あるいはその今買う理由とか、うん、期間限定っていうのを入れてあげたり、
うん、
あるいは理念を出していったり、うん、いろいろするわけですね。
そうですね、
まあ結局ですね、この富を得るのは最後行動なんですね。
そうですね、うん、
行動する人が最後成功します、
うん、そうですね、もうそうそう、それしかないですね、
はい、で行動しない人はね成功しないんですね。
いや、もう本当におっしゃる通りで考えてるだけで豊かにならないという
そうなんです。だから結局ね、読んだり信頼するとこまではね、うん、そんなリスクないんですよ、
うん、
面白いから読むんだし、
そうですね、
まあ、信頼できるから信頼するけど、
うん、
行動するときはね、やってうまくいかなかったらどうなるかなとか、
うん、
やっぱそれにはちょっとお金がいったりとかね、
うん、
努力しなきゃいけなかったりリスクが発生する、
うん、
そのリスクをねあえて超えていただかないとね、うん、売れないんですね。
そうですね、
だからね、この行動してもらうっていうのはね、実はこの最後の壁が、
うん、
まあ、成果を出すために立ちはだかる、
うん、
最後の一番大きくて高い壁なんですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、そこで一押しするっていうのがやっぱりね、そこでメルマガが役割になると思うんですけど。
そうですね、
うん、まあ、私なんかも特典などはつけますし、今回のアウェル企業塾にもね、入ってますけど、
うん、
まあ、元々の商品価格を上回るような特典をつけるっていうのをよくやりますね。前回もちょっとね話が あったかと思いますけども、うん、いろんな特典をつけて、まあ、世間の相場から感じてこのぐらいの金額でしょうと、
うん、
それでこれもできます、これもつけます、これもできますっていうふうにやっていて、もう商品の元々の商品の金額を軽く超えるような特典をつけるっていうのが、まあ、ある意味後押しになるかなとは思いますね、う
ん、
はい、
これだけ得なんで、うん、これは買わないと、ね、ちょっと損でしょっていう感じを、
うん、損でしょというふうにね、
思ってもらってますね。ますね、
うん、
それとね、まあ、ちょっとまた切り口変わるかもしれませんけどね、行動するためにはね、
うん、
自分でね行動する経験いっぱい持つのがおすすめ、
うん
だからねやっぱりねある程度ね私もいろんなサービスを購入したりしてきてますけど、うんやっぱりね実際買ってみたり、うん、実際やってみるという経験をしてるとね、
うん、
その自分がどこで行動したかっていうね、
うん、
この、まあ、いわゆるあのスピリチュアルな言葉で波動というんですけどね、
うんうんうん、
自分で行動する時の自分の心の動きっていうのが自分で見えてきて、うん、それねやっぱ行動する人はね人に行動させるの上手くなるんですね、
うん
うん、で自分であんま行動しないとね、うん、やっぱり人も行動させられないっていう、
うん、
こういう関係があるんで、
うん、
だから私が見てきた中でね行動させたり売るのがうまい人はね、
うん、
やっぱよく買う人ですね。
あ、なるほど。
で割と素直な人が多い、
うん、まあ買うとねそれだけ新しい情報も入りますしね、
はい、
あのどんどんいい循環ができそうですね、
実際はねよくあの売るっていうのがねなんかずるいことをして騙されてんじゃないかっていうふうな印象を持つ人が多いんですけどね、
うん、
私は実は販売というか成果を出すという世界に長くいてね、うん、本当に成果出す人はねかなり人間として素直ですよ、
うん
これ間違いないです、
うん、
人間として素直でなるほど本当にいいと思ったらやってみようとか、
うん、
そういう気持ち持った人がね、
うん、
やっぱりね人を行動させるんですね、
うん
だからまあ実際自分の生き方そのものが相手の人に影響を与えていくところがあるんで、まあ、ちょっとマインド面の話になっちゃってますけど、
うん、
自分でね思い切ってね大事と思うものには未然に起きて投資してみるとか、
うんそうですね、
いうことをやってるうちに自然とね人に未然に起きてもらえるようになる、
うん、
これはすごくあると思いますね、
うん
まあ、実際私昔リクルートっていう会社で、営業する会社で鍛えられたんですけど、
はい
よく売る人ね結構女性が多いんですよ。
あそうでしたか、
はい、でその女性もね売る人は決まってね、
うん、
素直でね、
うん、
で割となんていうのかな熱意のあるタイプ、
うん、
だから、まあ、いわゆるいい女性ですね。
あいいですね。
いい人がね売るんですよこれが、うん、
なるほど。
でもいや本当ね若い女性でねすごく売る人いっぱい知ってますけどね、
うん
まあ、本当に頑張る、
うん、
でそれも素直にね上司の言うことをよく聞いたりする、
う
ん、だから親鳥の言うことをよく聞いてた稲鳥がね、
うん、
実際は凄腕で売るようになるんです、
うん
うん、だから最後の人を動かすってね、
うん、
最後はねテクニックのように見えてね、
うん、
テクニックというより人格なんですよね、
うんまあ、それはあるでしょうね、
でここはね、まあ、あえて言うと熱意は必要です、
うん、
売るためにもちろん熱意があんまり出すぎるとね、
うん、
なんかうわーなんか暑苦しいって、
うん、
なってもいけないんですけど、
うん、
だからそこは本当出し引きが必要ですけど、
うん、
ただねこれがどれほど素晴らしいかっていうことを確信してる熱意とか、
うん、
これが大きく買ってくれる人が増えることで、
うん
どれだけ素晴らしい世の中になるかというのがね、
うん、
そういう熱意、
情
熱、
うん、
このねいい意味での熱はね、
うん、
必要ですね、
うん、そうですねやっぱりまあ LP なんかでもねそうですけどあまり冷たい感じで書くことはやっぱできないですよね、
うんうんうん、
やっぱ自分の感情とか気持ちをさらけ出すぐらいのつもりでないと、
うん、
なかなかいいものは書けないと思うので、
うん
まあ、結局商品は買ってもらってるわけですけど、
はい、
自分の考え方そのまま買ってもらってるようなところが
そうです、ね、
あるので
やっぱ
自分の人格そのものの勝負っていうところがありますね、
うんうん、確かにそうですね、
うん、
例えて言ったらお水とかお湯の世界ですね、
うん、
やっぱり水は冷たい水だとね、あんまりなんか仕事しないんですけど、
うん、
冷たい水に熱を加えて沸騰すると、
うん、
やっぱりいろんなものを煮炊きできるし、
うん
もっと沸騰して蒸気になると、
うん、
蒸気機関が動いたりすごいものを動かしますでしょ、
うんうん、そうですね。
だから熱の仕事ですよね、
うんうん、
だから同じものでも、うん、そこに熱意とかが加わると、
うんうん、
物を動かし始めるんですね、
うんうん、そうですね、
ですからあなたがもし最後の販売のところで、
うんうん、
もう一歩成果を出そうと思うんだったら、
うんうん、
どうやって熱意を出してくるか、
うん
いい意味での熱意ですね、
うんうん
で そういったものをね研究なさるのがいいと思うし、まあ、これもすごいマインド的な言い方になっちゃうんですけどね、熱意はね出そうと思うっていうことから全て始まりますから、熱意のあるそういう人間になろうとか、熱意のある文章を書きたいなとか、そう思うっていうことがね、すごく大事で、まあ、それはナポレオンヒル的な話ですけど ね、思いを実現するっていう話ですけど、熱意を大事にするっていうのがね、結構おすすめですね。
まあ、大変なねようなことはずる言ってきましたけど、これはもういろんなことに応用ができますからね。
そうですね、
これを身につけるとどんだけすごいことが起きるかという、ことですよね、
そうですね、
私もインターネットビジネスの先輩から聞いた話で、
はい、
まあ、皆さんパソコンでねメール読むなんて気楽にふんふんって言いながらやってると思うんですけどね、はい、それをガバッと起こして、で着替えて、さらにそこから車か自転車か分かりませんけどね、駅前の銀行に行って、お金を入れるっていうことを文章を通してやるんだという
ふ
うに教わったので、それをやるためにはどういうふうにやんなきゃいけないか、まあ、自分でよく考えましょうっていう感じだと思うんですけど ね、やっぱそこには熱意が必要ですね、
確かに最後はガバッと起きて、自分の銀行口座からお金をね、そのために出していくという行動をしてもらって、これで初めて富が入ると、こういうイメージはね、まあ、実際上そういうことで起きてますから、そこにまで持っていくために長い道のりをね、ずっと集客から教育に入って販売してるんだと、で実は長い道のりを思うけど一歩一歩の積み重ねなんだと、
そうですね、
で最後は人を本当にいい意味で動かして成功してもらうために今ブログを書いたり、あるいは仕組み作ったり、あるいはメルマガ書いたり LP 作ったり、やってるんだと、そういうイメージを持っていただければね、いいと思うし、まあ、今日はいっぱいいろんなことをね、話したようですけど、全体像を理解してるっていうことが、やっぱり最後に富を得るためにやっぱり必要だと思うんで、
そうですね、まあ、結構、道のりは大変だったかもしれませんけど、これを作るとですね、一つの大きな資産を持ってるようなもんですから、もうそれはもうできてしまえばそこに置いとけばもう自動的にお金が入ってくるような仕組みを持ってるのと同じですので、これは作るのは楽しいんだなというふうに思ってたので、
そうですね、
ワクワクしながらやっていただけるといいと思いますね、
まあ、最後まとめていけば結局いろいろ言ったようでやることは3つ、集客して人を集めて、その人たちに教育をして、それから販売する、
そうですね、
違う角度から言えば人に読んでもらって信じてもらって最後行動してもらう、
そうですね、
この3つがいければお金が入ってきますと、
そう
ですね、富になりますよと、いうことですので、まあ、今回はちょっとね単にブログで文章を書くという単純化した話じゃなくて、全体像をちょっとお話ししながらそのポイントをか語りましたけど、お互いに、
そうですね、
まあ、我々も私も船田さんもそれをやってると、
そうですね、
それで夢を実現してると、でそれをそういう方々をこれからお育てしようと思って、まあ、いろんなサービスをさせていただいてるし、この音声も取れましたんで、まあ、そんな風に大きく理解をして、楽しく進んでいただきたいなと、
そうですね、もう単にブログを書くというレベルをはるかに超えてですね、ここまで教えますよということでね、理解してもらえればいいなと思いますね、
はい、じゃあそういうことで野田さんどうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。